はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、夏休みも2日目ですね。昨日はどうでした？まさかだらっと過ごしちゃったなんてことはないですよねって感じでいきなりおふざけから始まりましたけれども、現在ですね、8月11日から8月17日にかけて、いわゆるお盆休み期間にね、みんなが休んでる間にビジネススキルをゴリゴリに上げていこうキャンペーンをやっています。内容はですね、ロバート・チャルディーニが書いた影響力の武器というね、まあ、結構分厚い本なんですけれども、これを7日間に分けてがっつり要約して皆さんとシェアさせていただこうというふうに考えております。これね、7日間最後まで聞いていただければ、お盆休み明け、夏季休暇明け、あなた確実にスキル上がってます。ビジネススキル確実に上がってます。これ言い切れます。それぐらいこの影響力の武器ってすんげえ強い本なんですよね。で、今日のテーマはコミットメントと一貫性という心理原則、これをお話しさせていただきます。これを知ってるとですね、お客さんにイエスと言わせやすくなったりですね、チームメンバー、自分のビジネスパートナーが約束を守ってくれるようになったり、もうビジネスが劇的に変わります。ぜひやってみてください。ではこのコミットメントと一貫性の結論、先にお伝えしますね。ズバリ、人間は一度決めたことを最後まで貫きたいっていう生き物なんですよね。私たちはですね、言動を一貫したものにしたいという心理を持っています。これも生まれ持った本能みたいなもんなんですよね。で、この本に書かれているだけじゃなくて、これはいろんな脳科学の本に書かれています。例えば私がポッドキャストとかブログとかで皆さんにアファメーションしましょうってかなりお伝えしてますよね。俺は運がいい、俺は運がいいから大丈夫やと、この運に乗っていこうと、まず日本っていう国に生まれて平和に暮らせてここまで生きてこれた、これだけでも相当な運があると。家族もいて、両親もいて、兄弟も仲いい、飯も食えてる、雨の当たらないところに寝れてる、これだけでも強烈な運を持っているんやから、この運に乗っていこうというふうにアファメーションしていけば、不思議とですね、運を引き寄せることができるんですよね。これ何もスピリチュアルな話じゃないんです。これ脳科学的にもう証明されてる話で、私たちって言動を一貫したものにしたいって脳みそがもうそう思うんですよね。だから幸運なことに目いって、ネガティブなことに目がいかなく、意識がいかなくなるんですよ。だからポジティブバイブスでどんどんどんどん人生が良くなっていく、生活が良くなっていくっていう、そういう流れなんですよね。ではこの本書の説明に戻るんですけれども、なんで私たちは言動を一貫したものにしたいかっていう心理を持ってるかっていうと、理由は3つあります。まず一貫性を保つことで、この人は信頼できると周りから評価をしてもらえるからです。いわゆる承認欲求ですね。こいつ言ったこととやってること違うやんとか、この間これ頑張るって言ってたのにこれやれてへんやんとか思われるの嫌じゃないですか。 Don't let me down じゃないですか。がっかりされたくないっていう、これが一つあります。で、二つ目に、自分自身に対しても俺はブレへん人間やというイメージを保てるからですね。そして三つ目、毎回考えるのは疲れるからです。めんどくさいからです。一度決めた自分のルールに従う方が楽なんです。だからルーティーンなんですよ。習慣化っていうのがあるんですよね。じゃあこの一貫性の原理、何が怖いかっていうと、自分の行動の一貫性を保ちたいがために次の要求も受け入れてしまうっていう強力なトリガーなんですよ。心理トリガーなんですよね。さらに怖いのは、この心理っていうのは最初の小さな決定から始まってるってことです。私はこういう人だと一度思い込むと、その通りの行動を取ろうとしてしまいます。まるでこれは自分で自分に催眠をかけてるのと一緒なんですよ。ビジネスでいうと、まるで習慣の階段みたいなもんで、最初の1段をお客さんに登らせてしまえば、次の2段目3段目と自動的に登ってくれます。相手が自分で階段を登りたがるんです。それなんでかって言ったら、私はこういうふうに決めたから、私が決めたからって言っちゃうんですよね。特に効果的なのがフットインザドアテクニックっていうテクニックと、ローボールテクニックっていう2つの手法です。これ営業のやった話は絶対聞いたことあると思うんですけども、フットインザドアは訪問販売の人がドアの隙間に足を入れて話を聞いてもらうところから来た名前なんですけれども、ちょっとだけお時間いただけませんかっていう小さなお願いから始めて、だんだん大きなお願いをしていくんですよね。ローボールテクニックっていうのもまあ同じような感じなんですけど、初めに相手の承諾しやすい好条件の要求を出しておいて、 OK してもらった後で実は追加でって条件を付け足すテクニックです。一度要求を飲んだ相手は一貫性の法則が働いて、まあまあそれだったらええかってね、追加でって、これ何か分かりますよね。車買う時のオプションですね。車買う時のオプションとか家を買う時のオプション、これですね。でここまで聞いたらこう勘のいしてたピンときたと思うんですけど、なんか騙されてる感じなんちゃうみたいな、これって騙しやんって思うと思うんですけど、確かにこれ悪用すると詐欺に使われてるテクニックなんですよ。だからこそ防衛のためにもこの本って読んどいた方がいいんです。もう人間の本能にあるトリガーなんで、ここを自分が気づかんうちに いじられてしまうと詐欺とかで騙されたりします。だから悪用厳禁なんですよね。なんせ人は一度決めたことを最後まで貫きたいって自分が思っている、自分が意識している外でそういう本能があるんで、ね、自分で決めたことを特に守りたがるって、これを理解すればどういう営業が有効かっていうと、押し付けて売るんじゃなくて相手に決めてもらったらいいんですよ。どういうふうにしたらいいかっていうと、例えば営業の場面ではいきなり高額の商品を売ろうとするんじゃなくて、まずは小さな商品とかサービスを試してもらう。でこのお客さんがこの会社のサービスいいなとか、この人信頼できるなと思えば自然と次も買います。これなんでかっていうと、私が選んだから、私がこの人担当に選んだからっていう、そういうふうにイメージつければ自分で決めたことっていう一貫性の法則が働くんで、お客さんは次の商品も買ってくれます。で対お客さんだけじゃなくてですね、例えばそのビジネスの会社のねチームね、チーム運営ではミーティングとかした時にね、この目標でいいですかじゃなくて、あなたならこの目標いつまでに達成できそうですかって聞くんですよ。自分で決めた期限は絶対守りたくなるんで、部下にはこういう言い方をしてみてください。またプレゼンテーションでは最初に簡単な質問で「はい」って答えてもらうのがすごく大事です。小さな「はい」の積み重ねがですね、最後の大きな「はい」につながるんで、最初の質問がすごく大事です。結構やってはる人、講習とかでもそうなんですけど、プレゼンテーションとかでもそうなんですけど、最初にめっちゃ簡単な質問を参加者にしたりしてる人いるじゃないですか。めっちゃ簡単な、みんなが「はい」って回答できそうな質問、この範囲の積み重ねを続けることで一貫性の法則っていうのは働きます。だからめちゃくちゃ強いんですよこれ。めちゃくちゃ一貫性の原則はめちゃくちゃ強いんで悪用厳禁です。でも一番大事なのはね、一番大切なのは相手のことを本気で考えることです。テクニックはあくまで道具であって目的じゃないんですよね。だからこの一貫性の法則を営業に使うときも、最終目標は相手を喜ばせることです。これがビジネスの基本なんで、そこを忘れずにやっちゃうとダメ語彙力なさすぎてどうしようか思ってって感じで、この夏休み7日間であなたのビジネススキル確実にレベルアップしていきます。もう同僚たちが休んでいる間にあなたは人の心を動かせる心理学をマスターしてみましょう。はい、詳細欄に影響力の武器の購入リンク貼っておくんで、もう深く学びたい方はぜひチェックしてください。っていうか営業とかやってる人で読んでん人いたらマジでマイナスやと思いますんでね、ぜひ読んでみてください。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。